聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書45章2節から7節を朗読いたします。私はあなたの前を行き、山々を平らにし、聖堂の扉を破り、鉄の貫抜きを折り、暗闇に置かれた宝、隠された富をあなたに与える。あなたは知るようになる。私は主、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であると。私のしもべヤコブのために、私の選んだイスラエルのために、私はあなたの名を呼び、称号を与えたが、あなたは知らなかった。私が主、他にはいない。私を置いて神はない。私はあなたに力を与えたが、あなたは知らなかった。日の昇るところから日の沈むところまで、人々は知るようになる。私の他は虚しいものだと。私が主、他にはいない。光を作り、闇を創造し、平和をもたらし、災いを創造する者、私が主、これらのことをする者である。次に、新約聖書、エフェソの信徒への手紙、4章14節から16節を朗読いたします。こうして私たちはもはや未熟なものではなくなり、人々を誤りに導こうとする悪賢い人間の風のように変わりやすい教えにもてあそばれたり、引き回されたりすることなく、むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。キリストにより、体全体はあらゆる節々が補い合うことによってしっかり組み合わされ、結び合わされて、おのおのの部分は分に応じて働いて体を成長させ、自ら愛によって作り上げられていくのです。以上です。
ただいまお読みいただきましたエフェソの信徒への手紙の4章の15節にはこのように記されておりました。15節ですね。むしろ愛に根ざして真理を語り、あらゆる面で頭であるキリストに向かって成長していきます。この言葉の中でまず私の心に引っかかりましたのは、真理を語るという言葉でありました。真理を語る。聖書は真理を語る書物であり、教会というのは神の真理が語られるところ、そのように言われることがあるでしょうし、それはその通りであろうと思います。ただそのことが、もちろんある意味では、正しい理解とは言えないんですけども、そのことが、ある意味でこう、教会は何か難しい話をするところだ。もともらしい話をするところ、そういうイメージとこう結びつきやすいような思いがしてしまいます。もちろんそれは、本来教会が目指しているものとは全く違うわけですが、どうもそんな印象を与えてしまう。で、確かに日本語で真理と言いますと、こう何らかの、観念であるとか、哲学的な教理、そういう抽象的で難解な議論を表すことが多いように思いますね。それはやむを得ないのかもしれませんけれども、しかし聖書において、イエス・キリストが語られている真理というのは、そういう、 まあ、頭だけの、また口だけのこう理屈とか議論、知識といったものを表す言葉ではありません。まあ、むしろ第一には、それは、父なる神とこうイエス・キリストご自身との間にある、まあ、愛と信頼に満ちた、愛と信頼に基づく人格的な交わり、関わりというものを表す、そういう言葉なんですね。そういう言葉として聖書は使っているんです。で、そうである以上、それは何よりも、私たちのやはり毎日の生活、私たちが、まあ、もちろん難しいことを考えていいわけですが、まあ、実際の毎日の生活の中で、生活を生きている私たちと、やはり深く関わってくる、こう、実践的な意味を持った言葉なのです。で、もちろん皆さん分かると思うんですけど、じゃあ日常生活に関わる実践的なことだからといって、まあ、それは優しいものかといえばそんなことはありませんで、むしろそこに本当の意味での私たちにとってのこう難しさというものが あると思います。まあ、例えば、まあ、芸術とかスポーツに関するようなことを思い起こしていただければ分かりやすいと思うんですね。まあ、先週まで、まあ、少し話が、ずれるかもしれませんが、まあ、先週まで甲子園球場で、高校野球をやっておりました。で、その野球におきましては、まあ、守備においてゴロの打球が飛んできたらそれを取って一塁に投げる。で、それでアウトにできる。まあ、そうやって試合は進んでいくわけですね。で、それはある意味多くの選手が当たり前のようにそういうことをしており、私たちもそういうことが当たり前に起こると思って試合を見ているわけですが、でもどうでしょう、私たちが突然甲子園球場のあの場に立って一点もやってはならない、そういう大事な場面で守備をしているとしたら、そういうことが当たり前にできるか。野球をしている人たちというのは、まあ、ご存知だと思いますけども、その当たり前のことをするためにもう一年中来る日も来る日も練習をしているわけですね。同じ練習をしている。しかもそれだけやってもいざとなったらエラーが起こる、ミスをする、そういうことが決して珍しくはない。ましてや普段ろくに役をやってもいない人がいきなりそんな場面に立たされれば、まあ仮にボールが飛んできても何もできないでありましょう。そうやって試合が進んでしまう。まあ高校野球などを持ち出せばそれは確かに特殊な話かもしれませんけれども、でもそれは私たちの平凡な日常生活の一コマにおいても、そして信仰生活においてもやはり根本的には同じです。口でもっともらしいことを語ることは誰でもできるかもしれない。しかし実際に生きている場面で、特に人との関わりの中で、当たり前のこと、聖書で、まあ、ある意味当然のように記されていることを当たり前のように行っていくということは、決して簡単なことではありません。繰り返し失敗しながら、それでも繰り返しチャレンジをしながら、それでもなかなか、いや、もちろん最終的には、私たちにはやはりできない。しかし、そのことに望みを失わないで、神様がそこに召しておられることをやはり信頼して、またそのことに従って私たちはそのことを続けていく。そしてそこに初めて神が与えてくださる恵みというものを私たちは見出していくわけですね。不完全であろうが、そこに神の恵みがあることを私たちは知っていくし、それを分かち合っていく。それが信仰生活というものだと言うべきであります。まあ、何度も引用している言葉なんですけど、今は特にご覧いただかなくて結構ですが、 新約聖書の後の方にあるヘブライ人への手紙の、5章の8節というところには、イエス・キリストご自身について、神の子であるイエス・キリストご自身についてこのように言われています。キリストはご自身神の御子であるにもかかわらず、多くの苦しみを通して従順を学ばれました。キリストはご自身神の御子であるにもかかわらず、多くの苦しみを通して従順を学ばれました。イエス様は神の子であります。私たちはそのように告白している。そしてともすれば、そういう時にイエス様は神の子なんだから何でも簡単にできる方、そういうイメージを持ちがちであります。しかしそんなことはない。少なくとも私たち人間を罪から救う御業において、主イエスがどれほどの困難と苦難とを経験されたか、そのことを聖書はやはりはっきりと記しているんですね。異端の教会は、ほら見ろ、イエス・キリストはあんな失敗をしている、こんな困難を覚えている、だから神の子ではないではないか、そう言うんですね。でも正統的な教会は反論しない。その通りです。イエス・キリストは私たちを救う神の子だからこそ、その困難を通り、そのあらゆる苦しみを、あらゆる失敗さえも、挫折さえもご自分の身に負われた。イエス様こそ私たちを救う神の子として、十字架に至るまでの苦しみや困難を味わわれた。そのことを通して初めて神様を信じるとはどういうことか、神様に従ってその恵みに至るとはどういう道なのか、そして神に従い人を救うということはどういうことなのか、その一つ一つを学んでいかれた、そういうのです。私たちには不思議に思えるものでありますが、それが聖書の語る真理であり、聖書が語るイエス・キリストの私たちとの関わり、イエス様、神様との関わりの道なのです。そしてそのことが私たちにも同じように求められている。絵に描いた餅のような口先だけのお説教をもっともらしく言うならば、それは簡単でありましょう。そして多くの人がそれに感動するかもしれない。多くの人がそれに引きつけられるかもしれない。でもそれは風のように変わりやすい教えに振り回されるだけのことに終わるだけです。私たちがイエス様ご自身と本当に汚くても一つに結ばれながら生きた神様の命そのものに預かっていくために、また共にそのような命を分かち合っていくために、一つ一つ失敗しながら、お互いの痛みや破れを追い合いながら学んでいく、それこそが聖書で言う真理を語るという言葉、その言葉が表している事柄です。そしてそうした人格的な生きた関わりの中でこそ、先ほどの4章15節が語っているように、私たちは愛のうちにしっかりと根を張ることができ、頭であるキリストに向かって成長していくことができるようにされていく。それが私たちの信仰生活であり、またこの世に与えられている生活であるということ、そのことを改めてまず心に留めたいのです。 そしてそのことを踏まえた上で、まあ、もう少し今日の御言葉を見てまいりますが、まあ、ここでもキリストという名前が繰り返し語られていることがわかると思います。まあ、今の15節でも私たちが、まあ、真理を語りつつ、キリストに向かって、まあ、頭であるキリストに向かって成長していきます。まあ、そう言われておりました。まあ、まさに、キリストこそが、こう、私たちの向かっていく、まあ、目標であり、目当てであるということ。まあ、そのことが言われていました。で、それと同時に、そのすぐ次の16節では、まあ、キリストにより、体全体が、まあ、あらゆる節々が補い合うことによって、しっかり組み合わされ、結び合わされていく。まあ、そういうことが言われています。まあ、ここでは、キリストによるということでありますから、まあ、今度は私たちの出発点、まあ、原点となるところ、それがまた、キリストにあるということが、わかります。いや、むしろ、原点、出発点というだけでは、実は、不十分でありまして、聖書で言う、キリストによるというときは、一番初めのスタート地点だけがキリストにあるというのではない。むしろ、あらゆるところ、あらゆるとき、そのときそのときに私たちはいつも、キリストに帰っていく。そして、そのときそのとき、キリストの力と養いを与えられて、キリストに向かう旅をこう続けていく、そういう意味合いを持っています。私たちがキリストの、枝として成長する。また、キリストの教会がキリストの体として生きて成長していくということは、私たち自身の力、私たち自身の知恵で成し得ることでは到底ないのです。むしろ今言いましたように、常にキリストから来る力を与えられて、キリストが語る一つ一つの御言葉に聞き従うことを通して、その導きに招き、入れられていく、その恵みに預かることが許されていく、そういう道筋であります。そしてそのようなこうキリストとの関わり、キリストとの結びつきということを考えるときに、まあ、御言葉に書いてありますから、それほど大げさに言う必要ないかもしれませんが、もう一つ大切なことは、私たちは各自がバラバラにこのキリストとつながっているわけではないということ。まあ、そのことも、やはり、注目しておきたいのです。まあ、16節でも、まあ、キリストによりと言われた後、一人一人がっていう、まあ、もちろんそれもあるんですけども、そういう前に体全体が、あらゆる節々が補い合うことによって、しっかり組み合わされ、結び合わされていく。まあ、そのように言われますね。体全体がやはりそこで考えられているんです。そして一人一人は、その体の一部分、いや、体を一緒に構成する一つ一つの部分として、やはりこう考える。それが聖書の中の大切な見方ですね。まあ、考えてみれば当たり前なんですけども、人間の体も、それを構成する一つ一つの部分を見るならば、形も全然違えば働きも全く違う。まあ、バラバラといえばバラバラに見えるかもしれない。でもそれが、体という一つのものの中にあって、お互いに組み合わされ、結び合わされることによって、本当に生きた体が、形作られていくわけですね。まあ、教会も同じでありまして、キリスト、頭であるキリストのご支配のもとに立ったときに、一つ一つの枝が、当然のように結び合わされて、こう生きた体、 キリストの体をこう構成し、また成長していくことができる。そういうのです。まあ、今も言いましたけども、ある意味で当たり前すぎるので、私もあまり深く考えないで読んでしまうことが多いんですが、このところである人がおっしゃっていました。あらゆる節々が補い合うとありますが、それはもともとバラバラだったものを神様が奇跡によって結び合わせてくださるというよりは、人間の節々というのはもともと互いに組み合わされるように作られているものだ。もともとバラバラに存在するものではなくて、一つに結びついて初めて生きることができるように作られている、そういうものなのだ。ただ現実にはどうか、私たち人間は神に従うのではなくて、自分が神となることを選んで自分の思うままに振る舞いたい、そう言って神に背いて、神に背く罪に陥ってしまった。そして人に対しても互いに補い合い結び合わされることよりも、自分の思いを、自分の立場を主張し、人を支配することを望むようになってしまった。まあ、それこそ、まあ、聖書が語る罪というものですが、その罪によって私たちは、本来結び合わされるべき体というものを失ってしまい、損なってしまった。そして、結局自分自身もまた、自分を生かす命というものを見失ってしまった。それが私たちの現実。聖書はそう見るのです。ただそういう私たちを神はご自分が作られたものとして見放されたりはしないのです。ご自分が作ったものとして私たちをどこまでも愛してくださって、もう一度キリストによって一つとなるように、神の恵みに預かるように作り変えてくださる。キリストにより、そしてキリストに向かって、そのことが私たちにとっての新しい命の根本的な事柄です。すべてはキリストから与えられ、キリストから本当に必要な賜物と養いを受けていく。そして最終的にキリストという目当てに向かって成長していく。私たちの命、私たちが本当に神に作られ、神に祝福されているものとして預かるべき命はそこにあるんですね。愛ということも、真理ということも、まさにそのような神様との交わり、そしてお互いの人々との生きた関わりということ、つながりというためにあるものであり、そこに私たちが今日も生かされていく、明日もまた使えるように招かれている命があるということです。私たちが今地上に生かされている命と、またこのように召されている教会の務めというのは、そこにこそ、その神の恵みのためにこそあるということを改めて覚えたい、そう思います。そしてそのために今日もまたキリストの愛が注がれて、キリストによって私たちは集められ、命を与えられ、この世に使わされていく、成長するために、そしてこの命を分かち合うために使わされていくのです。このような恵みにあふれた神のリズムの中で、私たちはまた改めてキリストにより、 キリストに向かってこの週も歩んでまいりたいと思います。それぞれに使わされていくところで、まさにこのキリストに従い、キリストに仕えながら神と人とにその恵みを明かししていくことを学んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御前に集められて限りない恵みに預かることを許されたことを感謝いたします。御子イエス・キリストご自身が十字架を通して、また十字架に至る生涯を通して、私たちの生きるべき道、神の恵みに生きるべき道を開いてくださいました。それはまた私たちを通して、すべての人があなたの恵みのうちに、あなたの祝福のうちに招かれるためであることを私たちはまた知っております。今深い罪が世界のすべてを覆っているように思われます。いや、世界だけではなくて私たち自身をもその罪が深く捉えていることを告白せざるを得ません。どうぞその中にあっても、あなたの恵みこそが初めであり終わりであること、最後の勝利がすでにキリストによって与えられていることを信じる信仰を与えてください。そしてキリストの体としての務めに、この週も私たちが仕えることができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。